シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王が、あなたのところにお見えになる。乳和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。今日は、シロの聖日、パームサンデーと呼ばれる日でもあります。で、この呼び名はですね、ここに記されていますように、イエス様が週の初めの日にロバの子に乗ってエルサレムにこの王として入場されるわけですが、その折に人々はですね、野原からこのシロの木、またそのようなものを切ってきて、そして道に敷いて、またあるものは上着を道に敷いて、王イエス様のこの入場をですね、喜んだ。そのところから始まっているわけであります。そういうわけで、今日はシュロの聖日とも言いますが、この日からですね、一週間が、いわゆる受難週と言われているその週であります。で、福音書はですね、このイエス様の最後の一週間を実に丁寧に詳しく、このマタイにしろ、マルコにしろ、またルカにしろ、そしてヨハネにしろ、詳しく詳しくこの伝え、また記しているところでございます。で、ちなみにこの今年はですね、イースターが4月8日ですね。来週の日曜日が復活祭になります。で、イエス様がこの十字架につけられて命を落とされたのが、命を捨てられたのが、今週の金曜日ですから、受難日というふうに言われています。で、大変、興味深いことなんですが、インドネシアはですね、イスラム教徒が世界で一番多い国なんですね。で、しかし、インドネシアは、このパンチャセラの精神がありまして、様々なものをですね、この一緒にこう包含する、そういうゆとりを持っている国でありまして、国が公認している宗教が5つあります。で、もちろん一番大きいのがイスラム教ですね。で、その次にプロテスタント、そしてカソリックと分かれているんですね、プロテスタント。神教と、あとカトリック。それとヒンズーがありますね。それと、あと、仏教。この5つが公認の宗教なんです。ですから、キリスト教の異端は入れないんですね。活動はできないんです。そういう意味では、大変、このイスラム圏と言われている中でも、このユニークなところであります。で、それぞれの祝日があるんですね。で、その祝日はどういうふうに、この、取っているかというと、その宗教の人口比に従って、その宗教のお祝いの日をですね、決めて、それを祝日として、そしてその日は公務員、学校、それはですね、休みになるんですね。で、クリスマスももちろんそうですが、この受難日もインドネシアではですね、祝日になっているんです。ですから、イスラム教徒も休みなんです。学校に行かないんです。公務員もお休みであります。で、私はですね、大変興味深い、思い出深いこの受難日を迎えさせていただきました。新学生たちと一緒に近くの、まあ、長老系の教会に出たんですけども、その受難日にですね、夕方ですよ、教会員たちがたくさんこう集まってきて、 そして、そのテーブルをですね、こう細長くこう作りまして、そして真ん中に牧師さんがいて、そしてテーブルの周りにはですね、6人ずつ、12人が座るようになってるんですね。そして、こちらにはですね、生産式の台がありますね。それがですね、何段にも重なっているんです。ですから、この、一回生産式をするのはですね、その、12人と牧師さんが、この生産式をするんですね。そして、パンを食し、ぶどう液を飲み、そして、お祈りをして。で、それが終わりますと、次の人たちがまた12人そこにこう座って、そしてまた、牧師さんが用意されたものを皆さんに渡して、パンを食し、ぶどう液を飲んで、お祈りして、行く。それをですね、繰り返し、繰り返しやるんですね。そこに私たちも、こう出席をしました。大変、その、最後の晩餐の席上をですね、思い起こすような、そういう、出来事でありました。それとまた、ある教会は、その前の木曜日。ですから、今年で言いますと、4月5日になりますでしょうか。千束日と言いましてね。イエス様がお弟子たちの足を洗いますでしょ。その千束の儀式を、その日にですね、教会に集まって持っているようであります。この近くでは、宮城教会の大原先生がまだお元気な頃はですね、千束式を持っていたということですね。私も一度、宣誓式をやりたいと思いながら、とうとうその機会を得ることができませんでしたが、そのようにして、この受難週をこう迎えているわけであります。で、受難週の最初の日、それはですね、この受難とはですね、まるで正反対の出来事が、このイエス様の上に表されているわけですね。それはどういうことであるかと言いますと、ここに書いてありますように、この王として、イエス様が王としてエルサレムに入城なさったということです。王イエスのエルサレム入城。これがですね、受難週の週の初めの日の、このイエス様のおとりになった行動でありました。で、このいわゆるパームサンデーの出来事はですね、マタイの福音書だけでありませんで、マルコの福音書では11章の1節から11節まで、でルカの福音書では19章の29節から40節まで、いわゆるこの教官福音書と言いますと、マタイ、マルコ、ルカと言うんですけども、その教官福音書が一様にこの記しているところのその出来事であります。その三つの福音書を比べてみまするときにですね、マタイの福音書だけが、この五節に書いてありますように、イザヤ書62章11節、あるいはゼカリア書9章9節の旧約の予言を引用しているんですね。他のマルコあるいはルカの福音書はこの旧約の引用はしてはおりません。で、このマタイがですね、このように旧約のから引用することによって、まさにこのイエス様が王としてエルサレムに入城なさったお方なんだ。そしてそのことはあのイザヤにおいても、あるいはゼカリアにおいても、その予言されていたことなんだ。それが、このマタイによって、はっきりとこの記されているわけであります。そしてさらに、この聖書を読み進んでいきますとですね、このイエス様が裁かれるとき、イエス様がですね、ピラトの前にこう立たされるわけですよね。で、そのときに、このマタイの27章のこの11節ですけども、ピラトはイエス様に尋ねるんですね。あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねます。そうしますとイエス様はですね、ピラトにその通りですと答えます。私はユダヤ人の王ですと というふうにはっきりとイエス様は自らもお答えになります。そしてさらにこのイエス様が十字架につけられるわけですけども、そのイエス様のつけられた十字架の上に罪状書きが書かれています。その書かれた罪状書きというものがマタイの27章の37節には、これはユダヤ人の王イエスであるとこう書かれています。ですからイエス様が王であったということは、イエス様がエルサレムにですね、ロバの子によってこの入場することによって、そしてまたピラトの前ではっきりと私はそれですということによって、そしてまた十字架につけられたイエス様のその罪状書きにユダヤ人の王だというふうに書かれていることによって、まさしくイエス様はユダヤ人の王としてエルサレムに来られたということ、ユダヤ人の王をこの総督ピラトが裁いたということ、そしてユダヤ人の王を十字架の上につけて、そしてこの泣き者にした、命を奪ったということ、これがここからはっきりとこの聖書から、福音書からですね、私たちはこの教えられるわけであります。で、この王イエス様のお姿を皆さんとご一緒に今日は学んでいきたいと思うんですけども、そのお姿を学んでいくとですね、一般のこの世の地上の王のお姿となんて違うんだろうということを私たちは感じます。皆さんが一番思い出すのは誰であるかと言いますと、歴史なんかにも出てくると思いますが、このナポレオンのですね、王としての姿ですよね。この素晴らしい、なんて言うんでしょうか、金ピカの、いわゆるこう軍服をまとって、そして白馬だったでしょうか、なんか馬のいななく、その姿に乗った、その王ナポレオンの姿が、この絵かなんかで、世界史かなんかにもこう出てきますよね。そしてまた、この日本の中でもですね、明治天皇はどういうふうに祀られてしまったかというと、白馬にまたがって軍服を着てね、そして統帥権を持っている王として公の前に現れるんですね。で、それを見たいわゆる宮廷に仕えるね、柳原と言いましたけども、その柳原というおつぼねさんは嘆いたっていうんですね。天皇は本来軍役に、あるいは軍部に立つべきお方ではないんだ。歌を読み、文化を継承していくのが今までの天皇のありようなんだ。このようなお姿、白馬にまたがり、軍服を本当に着て、そしてこの陸軍海軍のですね、総司令官としてこの現れていくということは、本当にこれから日本の歴史は危うい。彼女はですね、もう予言的にそういうふうに語るんですね。それを取り上げているのが司馬遼太郎です。彼はこの江戸以降、まあ、江戸時代だけじゃありませんで、日本の歴史をですね、細かく文献をですね、本当に調べて、で、そして様々な小説を書いていますけども、天皇が軍部によってね、利用される、その最初のお姿が白馬にまたがった王としてのね、統帥権を持つ王としての姿だった。それを心ある宮廷の女官は嘆いたんだっていうことをこう言っています。まさしくこの世の王たちは本当に素晴らしいもの、乗り物に乗ってこう現れてきますよね。私もいろいろこう考えてみたんです。現代でしたらどういうこの立派な乗り物を乗ってやってくるのかなと思ってみたんですね。で、気がついたのは、おお、すごい車やということですね。オープンカー。すごいですよね。かっこよくて。ペーッとこいぐような車。 今日も高速を使ってですね、ずっとこう来たわけなんですけども、私の乗ってる車はいただいた車でありまして、もう18年も前の車なんですけども、もうその車の横をですね、こう白いね、スポーツカーがね、ひゃーっとこう抜いていくんですね。おー、かっこいいなーっていうふうにこう思うわけですよ。でも私はこっちの方の、いわゆるこう、走行車線の方にこう寄ってですね、そして前の車にですね、こうついていくんですね。おー、違うなーと思うんですけども、差し詰め、ロバの子に乗って、イエス様がエルサレムに入場したというのは、おそらくは、スバル30、360かなんかわかりませんけども、軽トラックのね、いわゆる荷物を積む軽トラックがあるでしょ、あれに乗ってですね、軽トラの後ろに椅子かなんかをこう置いてですね、そこに座ってですね、おうだぞって言って、おそらく東京かなんかにイエス様が入っていったっていうようなお姿かもしれません。いわゆるロバの子に乗ってイエス様がこのエルサレムに入場するということ。それは何を表しているかというと、もうこの予言の言葉にもはっきりと言っていますように、入和さを表しているということです。イエス様の入和さ。我らの王イエス様のそのお姿の第一の特徴は、入和さだということですね。威風堂々と、ね。そしてまた、この明治時代の、いわゆる元老とかなんとかがですね、もう髭をこうピシッとこう生やかしたりなんかするでしょ。今でもですね、そうだと思うんですが、インドネシア人はですね、髭生やしたがるんですね。髭をピュッと生やすんですね。で、なぜ髭生やすのって学生に聞いたんです。そしたら髭生えるとね、この偉そうに見えるからって言うんですね。まあ、なんと、面白いことよというふうに思ったんです。髭生やすとね、偉そうに見えるって言うんですね。で、私の友人の宣教師もインドネシアにいた時はね、髭生やしたんです。ピーッとこう髭生やしたんですね。で、髭生やして。そしてもう顔もですね、もう黒くなって。そしてメガネもサングラスかけてくるでしょ。で、現れるんですね。どっかの組の親分みたいな感じですよね。おいお前って言ったんですけども、まあ同級生ですから、そういうの言う方言って、それじゃお前牧師に見えんぞって、ヤクザの親分やぞって。いや、インドネシアにいる時だけだ、みたいなことを言っていましたけども、今は日本に戻ってきて、ちゃんと髭もこう剃りまして、ずっとこう髭を剃ってますね。で、ここは綺麗になったんですけども、どうもここら辺もですね、涼しくなりまして、もう本当にこう、同じ年かなと思うぐらいですね。そして涼しくなって白くなってですね、お、老けたなぁ、というような、そういう感じになっておりますけども、本当にイエス様はですね、入和さ、ね、髭生やかしていたっていうようなこと書いてないでしょ。入和なお方だったってことですよね。なぜここで入和なお方としてイエス様は現れたのか。それはイエス様自らが、マタイの五章の五節でお話になさっておられるように、柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからですって言うんですね。この地を相続するのは、威風堂々と、ね、えばって、そして権威をですね、本当に振りかざしていく、そういうものではなくて、柔和さを身にまとっているものなんだって。柔和そのものの人こそが、この地を受け継いでいくのだ。それをイエス様がはっきりと言っているわけでしょ。ですから、ナポレオンはですね、一時期本当に欧州をですね、この平らげました。しかし、その最後は悲惨ですよね。そして彼は嘆きました。一時期は何千万というものが私に仕えた。しかし今私は囚われるので、私に仕えるものは誰もいない。しかしあの方、すなわちイエス様は、今も何百、何千万という人が救い主として、王としてお仕えしている。そのようにナポレオンは言っていますよね。まさに、柔和なものが、地を相続するんです。 王イエスとしてエルサレムに入城し、そしてロマの子に乗って、その柔和さを表したことによって、この地を続けて、本当にご支配して、そしてこの裁かれるお方、それが王なるイエス様だということです。ね。キング・オブ・キングスっていう映画があるでしょ。王の中の王ということですよね。ですから、キリスト者は、どのような中にあったとしても、唯一の王はイエス様であるということ。それを証しし続けていくわけであります。そして次に、イエス様はですね、どのようなロバの子に乗ったかというと、荷物を運ぶロバの子に乗ってきたっていうんですね。荷物を運ぶその乗り物をイエス様は、この用いられたということなんです。ここにどういうお姿が現れているかというと、まさしくピリピ書の2章8節に書いてありますように、キリストは人として現れ、そして自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですという、まさに、その、人の子は使えられるために来たのではなく、使えるために来たのだ。いわゆる十字架の上に自分の身を晒すまでの、その本当にお姿をイエス様はこれからまさに取ろうとするんでしょう。謙卑な、卑しく謙遜な、そういうお姿。それをイエス様は人々の前に表していくわけであります。そしてさらに、この19章、ルカの福音書の19章の30節をこう見ていきますと、そこにどういう言葉が記されているかと言いますと、ルカの19章の30節の同じ並行箇所なんですが、このイエス様がこう言うんですね、お弟子たちに。向こうの村に行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさいって言うんですね。まだ誰も乗ったことのないロバの子だって言うんです。誰も乗ったことのないっていうのは、誰も人間が乗ったことのないものだっていうことです。すなわち俗なるものではない、人によって使われたことのない、すなわち主なる神イエス様が初めてお使いになるということで、それは何を表すかというと、聖なる王としてのイエス様のお姿をここで表されているわけですよね。イエス様は聖なるお方。汚れた、血にまみれた、そして汚れた、そういう王ではないということです。王となるにはですね、あの旧約聖書に出てくるように、ダビデに言っているように、イスラエルのですね、王となるわけですけども、何人のその人の敵の血をですね、吸ったかわからない。ですから神は、ダビデが神殿を建てることをお許しにならなかったでしょう。ダビデの子のあのソロモンが神殿を建てるようになっていったわけですよね。一代で王にまで上り詰める、そのためにはですね、何人の人を殺めなければならなかったか。でもイエス様は、そんなことは何一つなさらなかった。神の子として現れ、神の言葉を本当に語り伝え、神の愛をですね、本当にそこにお示しになり、そして大いなる道からをですね、本当にお一人お一人にイエス様は表されていったわけでしょ。ですから、イエス様がこのエルサレムに近づいてくるときに、ルカが伝えているところですけども、 オリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで、喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った、祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところにと。すなわち、イエス様のなされた素晴らしい宮さん。病の人を癒し、雷病人のその雷病を清め、そして死んだあのラザロをさえ、この復活させ、ね、そしてまた、本当に長地に悩む女をですね、癒し、まさに風を止まれというならば、あのガリラヤ湖を吹き荒れていた風が止まり、まさに大いなる道からをですね、お弟子たちはイエス様に見たわけである。そのことで彼らは喜んで大声で神を賛美し始めたって言うんですね。そしてマタイよ、あるいはマルコもそうですけども、群衆はイエスの前を行く人も、イエスの後ろに従っていく、後に従っていく者も、どう叫んでいったかというと、ダビデの子にホサナって言うんですね。ダビデの子に栄光あれということです。主に栄光あれということですね。祝福あれ。主の皆によって来られる方に、ホサナ、意図高き方にっていうんですね。イエス様に本当に、この、出会い、イエス様のなされた素晴らしい御業を本当に触れ、またそれに預かった人々、弟子たち、群衆たちはですね、そのようにイエス様をですね、喜んで、大声で叫んで、そしてエルサレムに迎え入れたわけであります。しかし、ルカの福音書を見ると、パリサイ人のうちのある者が、群衆の中からイエスに向かって何て言ってるかというと、先生、お弟子たちを叱ってくださいって言うんですね。パリサイ人のある者は、イエス様が王として入場したことを快く思わない。人々がそんなにですね、本当に騒ぎ立てているその姿を見て、この、また何か問題を起こさなければいいかというような、そういうこの思いがあったんでしょう。お弟子たちを叱ってくださいって言うんですね。神を崇め、神を褒め称える賛美を、その捧げているお弟子たちを黙らせろって言ってるんです。でもその時イエス様は、そのパリサイ人に向かって何て言ってるかというと、私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びますって言うんですね。もし人が黙るならば、石が叫ぶって言うんです。そして、イエス様は、エルサレムの都のためにですね、涙を流すんでしょ。ああ、エルサレム、エルサレム。行くたび、おんどりがですね、ひなをですね、自分の羽の下に集めようとして、本当にこの王をひなたちに呼びかけたか。私もそのようにエルサレムの人々をですね、本当に私のもとに来るようにと呼びかけていった。しかし、あなた方は私の呼びかけに答えなかった。今にこの都が徹底的に破壊される時が来るんだ。その時の悲惨な状況をですね、イエス様はですね、本当に見て、そして、エルサレムの都のために涙を流されたっていうんです。あなた方の目にはですね、平和が隠されている。平和の王として、柔和の王として、聖なる王として、今私が来たのに、あなた方は私に聞こうとしない。そういうイエス様の嘆きですよね。それから、イエス様はこの一週間、本当に週末の出来事についても語ります。そしてまた、あの、ヨハネが伝えている言葉ですけども、弟子たちにもですね、本当に はっきりと、この世にあっては悩み多い。しかし、勇敢でありなさい。我すでに世に勝ったのだというように、イエス様はお語りになります。自分が十字架につけられるとその時に、大勢の者が自分を人に残して、本当に去っていってしまうことすら、イエス様は本当に予言的にお語りになります。それでもイエス様は最後まで神の御心のその道を歩んで行かれたのだということでございます。王として、ね、王としてのイエス様が、まさしくこの世に来てくださって、私たちを支え、支配し、導き、そしてまた、ことの善悪をも、王としてのイエス様自らが裁かれるのだということを、私たちはしっかりと覚えていきたいと思うんですね。そして私たちもイエス様を、ね、ダビデの子にホサナ、そのようにですね、あがめ、たたえていく、ものでありたい。お祈りします。